愛媛大学研究室からこんにちは。
イギリスの私の研究しているケンブリッシュウィリンガムという教区、まあ、日本でいう村にあたるんですが、そこにお住まいの方が作られた家系図です。
もちろん家系図ということでこうお名前が書いてあるんですけれど、はい、それ以外に細かく書いてあるこの字は何なんでしょうか。
はい、なるべくいいことですね。ご先祖が偉かったということで、何かこう職業が偉い職業だったとかですね、まあ、目立ったところに住んでいる場所とかですね、そういうのを示すようにしています。
こういった家系図を作るっていうのは今ブームになってるんですか。
日本でも実は意外にですね、そういう本が最近増えてるんですが、ヨーロッパではもう非常に本当に大きなブームですね。各その公立の文書館があるんですが、そういったところも本当にいつでも満員です。そういった世界中から自分の先祖のことを調べに来た人々が本当にたくさんいるんです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は法文学部総合政策学科の高橋元康教授にご出演いただき、家系図や遺言書から読み解く家族史について伺います。
高橋先生が研究していらっしゃる家系図、
はい、
これはどういった研究になるんですか。
そうですね、社会的な遺伝って言いますかね、
ええ、
遺伝って言いますと体とか物質的なものの遺伝というふうに、割と狭くと言いますかね、
はい、
普通そう考えられるんですが、当然その遺伝子で出来上がった人間がさまざまな行動をしていてですね、
はい、
世代をこの継承していくと、当然それが作る社会も、一種の DNA とかですね、
はい、
そういったものを持っているだろうという、推測をするんですね。でそれを組み合わせていくと、社会的な DNA のようなものが浮かび上がってくるんではないかということでずっとやっております。
もちろん家系図というものは日本にもあるかと思うんですけれども、
はい、もう日本は家系図大国で、
そうなんですか、
はい、愛媛県もおそらく非常に恵まれた、土地だと思いますね。特に愛媛県って言いますか、昔伊予の国といった頃からですね、
はい、
割とその山奥に行くとひっそりとですね、昔のその貴族とかそういうふうな家系がずっと続いてたりしますから、だから家系図もものすごかったりするんですよね。
ああ、そうですか。例えばその四国以外からいらっしゃった方は、この自分をこう残しておきたいといった
と思います、はい、
気持ちもあったんでしょうかね。
おそらくこういう異教の地でですね、
まあ、
自分たちが生きている証といいますか、それを子孫につなげたいという、気持ちは強いんじゃないですかね。
高橋先生ご自身は茨城県のご出身で、はい、東北の大学に進まれたそうですが、はい、その大学時代はまず経済学部の経済学科に進まれたそうですけれども、
はい、
経済というのを道を選んだのはどういったきっかけだったんですか。
人間社会っていうのは生活のさまざまな現象を、一度にこう扱える学問っていうのは多分、経済学なんじゃないかなというふうに感じたんでしょうね。
確かに経済というと、はい、お金というイメージはありますが、その後ろには人間があったり、
ね、
社会があったり、歴史があったり、はい、いろんなものを含んでいますよね。
そうですね、人間生活ですかね、
はい、
で私の経済史という講義でもその基本的には生活の歴史だということで、学生にその教えるようにしています。
そして大学3年生の時に研究の対象が家族の歴史、
はい、
もちろん今までもその人々の動きというものに興味がおありだったと思うんですが、その家族史に研究を定めたというのはどういったいきさつですか。
今まで元気だった祖父が寝たきりになりまして、で帰省するたびにその介護を手伝っておりましてですね、祖父の下の世話といいますか、
はい、
になりますが、お尻を拭くわけなんですが、
はい、
何も言われないんですが、こういうふうにこう拭くと祖父は大変喜ぶだろうということで、なんか分かるんですね。で、祖父が津軽弁でもう、私もうと言われてましたけど、
はい、
もうは尻を拭くのがうまいでやとこう、津軽弁でですね、
はい、
褒めるんですね、でそのそういったことで家族というものを考えるようになりまして、こうやっぱり祖父と孫の関係ですが、こう何か受け継ぐものっていうんですかね、尻の拭き方が受け継ぐものとも言えないんですけども、これやっぱり生活様式とか、
はい、
そういったものをやっぱり受け継いでるから、自然にこうお尻を拭くと満足するだろうとか、そういう感覚としてわかりますし、祖父も単に拭いてもらってるということ以上にですね、何かこうつながってるという思いがあったんだろうと思うんですね、
もちろん先生はその介護の勉強をされたわけではないけれども、
全くしてないですね。
おじい様の気持ちがわかるというか、
はい、そうでしょうね。身体感覚というんでしょうかね、
それこそそのおじいちゃんの何かが自分にも受け継がれているというようなつながりをそこでお感じになったんですか。
そう思います。
でそこからまたあの家族、はい、特にあの偉い方、まあ、歴史にの名を残しているような人たちではなくて、はい、庶民の家族史を調べてみようと。
そうですね、
思いになって、
まあ、もちろん偉い人にも家族はいたんでしょうけど、はい、まあ、それはあの私がやらなくても、うん、他の人が調べるだろうという、
うん、
でそういうことを人々の相手に調べています。
そしてあの大学院の時はイギリスのケンブリッジ大学にも留学されたということですが、はい、あの冒頭でもありましたイギリスのウィリンガム教区に行って、そちらでまたあの遺言書を調査されて、
はい、
でもちろんあの日本でもその家系図遺言書といったものも調べていらっしゃる、
はい、
そのまず人間のその家族史を研究するにあたって、
はい、
遺言書を調べになったそうですが、はい、どうしてこれだと思われたんですか。
あ、これはあの指導教員の先生がですね、あのいろいろ本を勧めてくれるんですが、
はい、
その時にこれは難しいと言って渡した本がその遺言書を、まあ、たくさん使っている本 であの何か縁がある、
はい、
文書であると感じたものですから、
あのイギリスと日本の遺言書というのは違うものなんですか。
ああ、イギリスの場合キリスト教会が主導して、はい、魂の遺贈、魂がどのようにこう、うん、処分されるかって言いますかね、天国に行きますようにっていうこう書くんですね、
はい、
でその後死んだ後の亡骸をどういうふうにするかと、あとはその気にかかる親族ですね、
はい、
まだ小さい子供がいるんだったら子供がどういうふうに養育されるかとかですね、うん、であとまあ残った財産の云々というで、やっぱり気にかかることをあの残すのが遺言状で、これは日本も同じなんですが、
はい、
ヨーロッパの場合はキリスト教会の指導があるので割とフォーマットがこう一定化されているといいますかね、で作って、あと教会がその文書を昔の市役所みたいなものなので、はい、あの取っておくんです、
はい、預けておく、
預けておく、
はい、
で未だにそれを、まあ、200万件ほど残っていますから、それを読むことができると、
はい、
日本の場合あの言いたいことを残すという気持ちは同じなんだけども、その同じフォーマットでってのはないんですね。
ああ、そうなんですか。
だから散らばりやすい、
はあ、あのイメージでは、はい、もうこう書いておかないと、はい、あの有効ではありませんよっていうイメージがあるんです、日本の遺言書って。例えば日付があったり、
その、
ね、夏印があったり、
あの今の遺言書ですね、
はい、今の遺言書、あ、変わってきてるんですか。
あのやっぱり明治以降、まさにそのフランスなどからですね、
はい、
あのヨーロッパ風のそういう法律が定まって遺言書の、まあ、法律ができてですね、
はい、そしてあのもちろん、はい、財産分与といいますか、
財産分与、それがむしろ最初ですよね、
まあ、そうですね、もうそれのために書いてるんじゃないかというイメージなんです書いたことないですけど、
あの今のイギリスもそうです、あの近代の遺言書そうで財産分与だけなんです。
はあ、となると今は少し味気ないような。
そうですね、あの特に私が使ってる時代は結局いわゆる産業革命とかっていうのが起きる前の時代で、
は
い、でその時に人々は財産分与だけで生きてるわけじゃないんですね、
はい、
いろんな知恵とかですね、あの様々な、まあ、テクニック技術とかそういったものをあのやっぱり受け渡して、それでまあおそらく個人個人のその相続に限らず村なら村がですね、あの世代から世代にこう受け渡すものが、
うん、
財産だけではなくてそういういろんな、そうですね、目に見えないものそういったものも含めてですねなされていたものだったんですが、今の遺言書は本当にお金だけですよね、しかもほとんどが。
そうですね、
結局お金っていうのはそのものは価値がないですよね、そのいろんな価値のあるものと交換するための手段でしかないんですが、それをわざわざその次の世代に残すというのはちょっと、
うん、
本来の価値あるものってですかね、残すというあの、まあ、遺言書のあり方とはおそらく完全に逆転した意味のないものを残してますからね。
先生が研究していらっしゃるのは、はい、もちろん、
はい、
もうざっと言いますよ、お金の流れではないわけですよね。
全然違いますねお金の流れはもう最後に出てくるものでしょうから。
ただその昔の遺言書というのは、はい、そういった何を大切にしていたかとか、はい、どういった人と人のつながりがあったというものをその遺言書から見えてきたものなんですか。
そうですね、やっぱり気にかかる人というのは、やっぱ家族なんですよね。家族で、しかもあの割と広い範囲に、あのそういう親族関係をこう維持していましたから、見方を変えると一つの遺言書が一枚の家系図になってるんですね、
はい、
でこれを村ごとに例えば500枚とか600枚とか、
はい、
それをあの集めまして、で人間関係その出てくるものを全部重ねていきますと、まあ、家系図もできるでしょうし、横のつながりもできますから、それはあの200年300年でこう、折り重なるものを見ていきます。
じゃあ昔を知る、はい、その個人が残した唯一のではないかもしれませんが、はい、そうした手がかりになっているんですか。
は
い、
そうですね、本当に個人的に残すものと遺言書と、あとの、まあ、日本で言えば戸籍にあたりますが、
はい、
教会での登録簿という、そのぐらいしかないですからね。
本当に密接に、はい、あのその個人と関わっていったものなんですね。はいはい、あの今愛媛にいらっしゃいますけれども、はい、そのイギリスも、まあ、言い方はあれですけれども島国と言いますか、
島国ですね、
日本も島国ということ で、その家系図もあの大陸とは違った家系図というものが特徴があるんじゃないかと思うんですが、はいはい、
そうですね、あのやっぱ人の移動が日本とイギリスの場合はやっぱ島国なのである程度限定されてるんですよ、
はい、
割と近距離移動というのはしてるんです、
はい、
で近距離移動してその先々で作る人間関係に基づいて、まあ、働き口を見つけたり、あるいはその縁組、あの結婚相手を見つけたりとかですね、はい、そういう形で少しずつ人は動いてるんですね。ただやっぱりこうなんかこう全体半径5キロから10キロぐらいのネットワークっていうんでしょうか、ね、今の言葉で言うと、
はい、
そういったものがこう積み重なってできてくる、まあ、地域社会ですかね、
はい、
その社会の中での動きということで観察しやすいんですね。
そうなりますと先生はあのもう何世代にもわたって研究していらっしゃると思うんですが、はいはい、昔に比べますと現代はその交際交流範囲というのがぐんと広がってるんじゃないですか。
うんと思っていたんですがね、
ああそう
だ、意外にその、まあ、もちろん遠く行く人行ってしまうんですけど、その昔からのやっぱ人間関係をちょっと範囲を広げただけですね、続いてるという、これイギリスも同じなんです。
ああそうですか、はい、そうした研究を先生は、今日本では長野県の上塩尻村、
はいはいはい、
そしてイギリスではウィリンガム教区、この2箇所で、
はい、
2箇所でしてらっしゃるということなんですけれども、まああのおっしゃるように家系図ですとかその遺言書というのは大変プライベートな部分なので、
全くその通りです。
研究も難しいと言いますか、まずは信頼関係を築くところではないかと思うんですが、
はい、あのまあ、ウィリンガムの場合ですと、まあ、イギリスでめっちゃ外国人なもんですからね、
はい、
割と気楽に、扱ってくれるところなんですが、長野県、これはあの上塩尻村というのは上田市ですね、あの、はい、真田で有名な上田市の郊外にある村 でここの人々はほとんどの子孫がまだ現に生きて普通に生活してますので、
はい、
あ、我々が扱うのは江戸時代ぐらいまでですね。
はい、
新しいのはちょっともう本当にいろんな係争事件の元になったりしますので、出さないんですね。江戸時代だから気楽にできるというところがありますね。
もうどちらにも20年近く、
はい、行ってますね、
通ってらっしゃる、はい、そして現在も続けていらっしゃるその家系図の調査なんですが、はい、来週は家系図から何を知ることができるのか詳しい内容を伺っていければと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き愛媛大学法文学部の高橋元康教授にお話を伺います。お楽しみに。